説教増田琴牧師、信じられないものを。
今日共に皆様とご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。お一人お一人の上に復活の主の喜びと祝福が豊かに行き渡りますように。ずいぶん前なんですけれども、悲しい色やなっていう歌謡曲がありました。上田雅樹さんが歌われた歌です。歌そのものはあまり覚えていないのですけれども、いろいろな折にその題名を思い起こします。それはきっと悲しいという言葉に色という言葉が組み合わされていて、悲しさに色がある、そのことにハッとしたからだと思うんです。特に死別された方のことをご一緒に話して伺っているときに、その言葉がふと脳裏に浮かぶことがあります。悲しみにはいろいろな色があって、決して一様ではありません。マイケル・ローゼンという方が書かれて亡くなりましたが、谷川俊太郎さんという詩人が訳された絵本があるんですが、題名はそのものズバリ悲しい本というんです。小さな一人息子を死別したその父親が主人公になって、その絵本は進んでいきます。悲しいというと人は悲しい顔をするもんだと私たちは思っていますね。でも俳優さんで演劇をするときに、悲しいときにいかにも人が悲しい顔だと思う顔をするのは大根役者だと言われているんだそうです。悲しいときに人は悲しいといかにも人が見える顔はしないものだ、むしろ元気そうに見える、何でもない顔をしている、でも一人でいるときには落ち込んで生きていることの辛さに飲み込ませれるようになる。悲しい本にはそんな男の顔が出てきます。どこにいても悲しい、そして悲しみは積み重なっていく、どんどん色濃くなっていく。人は悲しいとき心を閉ざします。壊されてしまった自分の世界、心、その中で何とか生き延びていくために心を閉ざします。心を固くなにします。信じて傷つくことを恐れているからです。それは今の私たちの姿、そして世界の姿だということができるかもしれません。自分が大切にしてきたことが壊されていく、期待が裏切られていく、希望が失われていく。信じるということは自分を明け渡すようなもので、それが壊されたときに自分の心も壊されていくことが怖い。だから私たちは自分の心を固くして、そして自分を守ろうとする、そういうことが私たちには起こっていくのではないでしょうか。信じることができないのは合理的な説明がつかないからというより、むしろ固くなに心を閉ざしているということがそこでは起こっているからだと思うんです。先週私たちはここでイースターの喜びを分かち合いました。多くの方々と全世界でイースター復活おめでとうという声とともにその喜びを分かち合いました。オンラインで礼拝に預かった方々もおられます。世界中で復活の喜びが祝われました。その後はどうなったんだろうかと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そしてマルコによる福音書は、その後はどうなったんだろうかという初代教会からずっと人々が抱いてきた疑問に答えるように、この16章 マルコによる福音書16章の9節以下を記したんです。実はマルコによる福音書と言いますのは、もともとの形はこの16章は8節までで終わっていたと言われています。皆様がお持ちの聖書をご覧になると分かりますけれども、そのところには括弧がしてありまして、結び1というふうになっております。でこれはもともとの聖書、もともとマルコによる福音書が最初に書かれた時にはこの部分はなかった、その後で加筆された部分だということがこのような形で見てわかるようになっているわけなんですね。そしてそのところでは9節以下でマグダラのマリアに復活のイエスが現れてくださったこと、12節以下ではさらにその2人の弟子に復活のイエス・キリストが出会ってくださったということが記されています。そのいずれの箇所についても私たちがこう用いております聖書では、他の福音書の中にはマグダラのマリアにイエスが出会われたことはヨハネによる福音書に記されておりますし、二人の弟子に出会われたことはルカによる福音書に印象的なあのエマオの途上の弟子たちの姿として描かれていますね。ですからおそらくマルコによる福音書もそのような形で復活のキリストと出会ったその人々の姿をこのところに記したのだと思います。しかしそのところで非常に印象的な言葉があります。聖書といいますのは同じ言葉が繰り返されていると、そこに強調点があるんです。この9節以降のところを読んでおりますと、繰り返されている言葉があります。それはどのような言葉かといいますと、彼らは信じなかったという言葉が繰り返されているんです。誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。その後に今度は、キリストはお蘇りになったとどんなに一生懸命伝えようとしても、マグダラのマリアの話を聞いた弟子たちも信じなかった。そして二人の弟子から、イエス・キリストは蘇られた、蘇られたイエス・キリストと私たちは出会ったということを聞いても、その他の人たちは信じなかったと書いてあるんですね。ですから、この聖書の箇所でおそらく一番伝えようとしているのは、この人たちはそもそも復活されたイエスと出会ったという、その証、証言を信じなかったんだ。信じられなかったんだということを私たちに伝えようとしているんだと思います。そしてそれが今この社会の中で、そして教会がこの世界の中で経験していることなのではないでしょうか。イエス・キリストは蘇られた、復活された、でも信じられない。私たちがどうお祝いしても、それが周りの方々は、いやそんなことは信じられないな。そして14節にも、11人が食事の席についているときにイエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をお咎めになったと書かれているんですね。食卓の席で主イエスは弟子たちと一緒に食卓を囲まれました。そしてそのときに言われたのは何だったかというと、不信仰と堅くなな心ということをお咎めになった。ここで私は今朝はっと気がつきました。不信仰というのは信じられないということです。でもそれだけではなくて、そのところに固くなな心と書いてあることです。固くなな心、それは心が固くなっている、カラカラに乾燥していて、カチカチに固まってしまっている、それは心を動かしたくない、感動したくない、そして喜んでまた何かを希望を持って期待したり、そういうことをしたくない。だから自分の心がぎゅーっと固まってしまっている。主イエスはそのことを弟子たちに言われたんです。ここで言われているイエスがお咎めになったということは、弟子たちに対してその自分をもう受け入れることができないまでに自分の心を固くなにしてしまっている。 慰めを受けることもできないほど自分の心を閉ざしている、そのことをここで主イエスは言われたのです。慰めを、励ましを、寄り添いを受けることもできないほど自分の心を閉ざしているのではないか。そしてそのことによって信じられない、信じる気持ちを自分の中から締め出してしまっているのではないか。主イエスはそう言われたのです。それは今の私たちの姿であり、さまざまなところで不条理や不合理の中で泣き悲しんでいるこの世界の姿ではないでしょうか。悲しみのためにますます固くなになっていくこの世界、また私たち一人一人であると思うのです。そしてそれは私たちに岩のように頑固に救っているものです。私たち一人一人がそんな頑固な、拭うことのできない悲しみや絶望にどんな言葉を語ったってそれは変えられない、この世界はそういうもんだって思っている、それを固くなな心だとイエスは言われたんですね。弟子たちはそのことによって復活のイエスと出会いました。新しくされるためです。キリストの復活によってこの世界は新しくなった。そしてその新しさの印として私たち一人一人がここに集い、教会が建てられています。新しい言葉を語るようにそこで言われています。弟子たちが信じられない、その心は何と言ってもイエスに従っていったにもかかわらず、イエスは捕らえられて殺されてしまった、自分たちがやったことは無意味だったんじゃないか、意味のない、むしろ無駄なこと、空虚なことをやってしまったんじゃないか、そう思っていたのではないでしょうか。自分たちも同じような目に遭うのではないかという恐怖もあったかもしれません。そういう惨めさや苦しみの中で心を閉ざしてしまっている、人は絶望の中で心の戸を閉めます。私たちにもそのようなことが起こってきます。信じていたにもかかわらず襲ってくる苦しみの中で心を閉ざしてしまうことがあります。イエスは生きて今も働いておられる。私たちを閉ざされた心に火を灯して、そしてあなたももう一度生きていくようにと招いておられる。言われてもそれを受け止めることができない。しかし主イエスはここで咎められたというのは、叱られてダメじゃないかって言われたんじゃないんですね。あなたはもう一度その心を向けてごらんなさい、心を向けてごらんなさい、そしてあなたの中に入れられているその救いの言葉をあなた自身がもう一度受け止めてみる。彼らにそれを伝えられる、それは何よりも一人一人が主の復活の証人と証人となるためです。主の復活を伝えるようにそこから派遣されていくためです。主イエスは言われるんです。全世界へ行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私はこの温度差に驚きます。目の前にいる弟子たちは信じられないんですよ。心が固くなになっていて、復活されたイエスと出会っていても、その復活されたイエスと出会っているっていうそのことがまだ受け入れられない。でもその受け入れられず信じられない、そのものにイエス・キリストは、あなたは出かけていって全世界福音を述べ伝えなさい、全世界の作られたものにって言われてますね。私はこれが人にと言われてないところに関心を寄せるんです。ただ人だけではない、作られたものっていうのは全てのものです。つまり被造物、神様が作られた自然、動物も植物も 命あるものすべてにあなたはその福音を述べ伝えなさい。イエス・キリストはそう言われたんです。信じることができない最も資格のないものが今証人として証人として使わされようとしています。復活のキリストは不信仰極まりないものに全世界へ行って伝えなさいと命じているんです。それはどういうことなんでしょうか。私たちは何か全世界へ行って述べ伝えなさいと言われるとキリスト教のこれもあれも復活についても全部こう説明ができて誰から聞かれても何か答えられるようになったら伝えられる、そう思っているかもしれません。でもイエス・キリストは信じられないこと、心が固くなりになっている私、その私にあなたは全世界に行って、全世界というのは私が使わされている場でということですね。そこであなたの言葉を語りなさい。新しい言葉、あなたが出会っていく人との間でその復活されたイエスとの出会いを語りなさい、そう語っておられるのです。私たちの不信仰は私たち自身でどうにかできるものではありません。信じられるようになったら、全部のことが納得できたら、そしたら私はっていうんではないんですね。私たちも心の中にいろいろわからなかったり信じられなかったりという部分を持っているかもしれません。でもその私たちに主イエスはあなたは出かけて行って私と出会ったことを言いなさいね、伝えなさいね、そう伝えておられるんです。私たちの不信仰、主がよみがえられたことによってすでに乗り越えられている。そこにしか私たちの不信仰を癒すものはありません。私たちの努力で、私たちが何かを積み重ねてポイントを加算していくように救いや納得に到達するというのではなくて、イエス・キリストが復活されたということは私たちのその不信仰もすでに乗り越えられている、信じられないものであることは重々分かった上でイエス・キリストはここで私たちに出会ってくださっている。そして復活のキリストは使命を与えられます。ここで全世界と全ての作られたものと言われている、自然や人間、神に作られたもの、その全てのものに対してあなたは神様に作られたものだ、あなたも祝福されて命が与えられ、伸びやかに生きていきなさい、与えられたものを用いて賛美をする一人になりなさい、そう伝えていくことがここでは言われているんですね。悲しい色に使命という色が加わりました。悲しさは変わりはないかもしれません。でもその中で、いえそれだからこそこれからの私の命をどのように使っていくかという課題が与えられる。イエス・キリストは十字架にかかられて、そして死んで葬られた。しかし三日目に死人のうちよりよみがえって私たちと今も共におられる。その命によって私たちは悲しい、私たちの希望であり私たちの期待であり、そして全てであった主が取り去られたことは悲しい、悲しい色、悲しみは消え去らないけれども、だからこそこの私の命をどのように使っていくのだろうかという、その使命ということがその悲しい色の中に復活のイエス・キリストによって与えられた。マグダラのマリアは伝えに行ったんですね。復活されたイエス・キリストと私は出会った。弟子たちもそうです。弟子たちは出かけて行って至るところで宣教しました。主は彼らと共に働いて、彼らの語る言葉が真実であるということ、それに伴う印によって、はっきりとお示しになりました。そのことから、教会は始まっていったんです。教会は、私たちの信仰の確かさ、 私たちが信じていることが括弧であることではない。むしろ私たちは信じられない思いを持っていたかもしれない。それにもかかわらず復活の主は私たち一人一人にあなたも行って伝えなさい、そのことを与えてくださっている。その堅くなな心の中にイエス・キリストが生きて働かれるときに新しい言葉が語られる。イースターに洗礼をお受けになったお二人を新しくお迎えすることができましたことは私たちの教会にとって本当に大きな喜びでした。その方々の中で先に教会に導かれた方がですね、一緒に洗礼を受けられた後でこの教会に来られた方のこと、誘われたんですね。初めて教会に行った後に自分も教会に行ってみて、そしてどう言われたんでしょうね。その時の言葉を私もいろいろ想像してみました。教会に行ってみた、いいところだったよ、行ってみないって言われたんでしょうか。後でちょっと聞いてみたいと思います。そしてその言葉を信頼して行ってみようかなと思われたんでしょうね。そしてその行ってもらえたところから信仰生活の第一歩が始められたんだなと思います。そのようにして私たちには新しい言葉が与えられています。新しい言葉の新しさは何かというと、私が隣の人のことを覚えてその人のことを考えて言う言葉のことです。この方にどうやって伝えたらいいだろうか。私が今与えられている平安を、私が共に賛美する喜びをどのように伝えたらよいだろうか。それは大説教者が、素晴らしい伝道者がまるでこう多くの人にもう語って、そうすると全ての人に福音が述べ伝えられるというのではない。その人にとって最も良い言葉が、その人によく知っている、その人のことを祈っている人から伝えられていく、それが新しい言葉になっていくのではないでしょうか。主が復活された、そして今も生きて私たちを生かしておられる喜び、共にその喜びを分かち合う世界がある。悲しみの色の中に使命が加わったとき、私たちは復活の主イエスに共に生かされる一人一人になっていきます。そしてそのような使命を教会は2000年を超えて繰り返し出会っていった人が受け継いできました。2026年のこのイースターも皆さんとご一緒にそうして迎えることができたことを心から感謝をいたします。私たちの教会が、そして私たち一人一人が与えられていく、語っていく新しい言葉によって、この一年もまた新しい一日一日、一週を、一年を加えさせていただきたいと願っています。皆様の人生において悲しい色の中に神様が働いてくださって、そこに使命ということがもしあったなら、ここから新しい言葉を携えて出かけていきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、私たち一人一人にあなたが伴ってくださいますことを感謝をいたします。イースターを迎え、復活の主イエスと出会うことができました。大きな絶望、そして見ることのできない姿、女性たち、弟子たちは悲しみに取り囲まれていました。心を閉ざしていました。悲しみの中に絶望しかありませんでした。しかし主よ、あなたはその真ん中に立ってくださいました。戸を叩き、その心の中へと入ってきてくださいます。私たちは自分の力でその心の壁を破ることはできませんけれども、あなたは常に私たちに必要な言葉を持って、祈りと賛美を持って近づいてきてくださいます。今日の礼拝において、あなたが私たちを愛し心から支えてくださることを信じて感謝をいたします。私たちの人生は今日からまた新たな歩みを始めていきます。信じることは勇気がいります。でもその勇気をあなたが与えてください。そのことによって私たち一人一人の一日一日が こんなもんだって終わるのではなく、チャレンジすることへ、勇気を持って取り組んでいくことへ押し出されますように。お一人お一人の健康を支え、あなたの祝福の中へと歩ませてください。健康に不安を感じ、病の中で療養しておられるお一人お一人に癒しを与えてください。介護をし、看護をしている方をあなたが支えてくださいますように。子供たちを育んでいるご家庭を顧みてください。不安もあるでしょう。多くの情報の中で自分の姿を見失ってしまうこともあるかもしれません。しかし主よ、あなたは命を愛し、子供を真ん中に立たせられる方です。新しい学校や幼稚園、保育園、生活を始めている若い人たちに届いてくださいますように。これから始まることに胸弾ませている一人一人をあなたが励ましてください。一方で、寂しい思いをしている一人もいます。主よ、あなたが共にいてください。そしてその心に灯火を灯してください。今世界の中で対立と紛争のために愛する者を失い、幾多の涙が流されていることでしょう。人々は心を閉ざし、憎しみへと心を向けていきます。その中にあって、礼拝を捧げている人々は、それでもなお信じる方へ、愛と和解を信じようと呼びかけています。主よ、どうぞ、あなたが先んじて、復活のイエスが先んじて、私たちを導いてくださいますように。そして、一人一人の技を、言葉を、あなたが包んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。